行政経営室の佐久田と申します。ここからは私の方から説明をさせていただきます。座って失礼します。次4ページになります。ここでは兵庫県、国の方がですね、各都道府県に命じました地域医療構想につきまして説明をさせていただきます。ご覧いただきますのが兵庫県の地域医療構想でございます。これはですね、住民が住み慣れた地域で生活しながら状態に応じた適切で必要な医療を受けられる地域医療の提供体制、地域完結型の医療が必要とされているというふうにしております。それを成し遂げるためには、ここに書いてあります1番2番3番、医療機能の分化連携、在宅医療の充実、医療従事者の確保が必要であるというような形で示しておるものでございます。付けております表は兵庫県の病床機能報告28年7月1日時点のものでございます。阪神北県域、川西市、三田市、伊丹市、宝塚市、稲川町の合計の病床数、これをですね、病院の機能別に病床数の方を示しておるものでございます。下から2つ目にありますのが2025年に必要な病床数として県の方がですね、整理をしておるものでございます。一番下の過不足額となっておりますのは合計と必要病床数、2025年必要病床数との差し引きでございます。これを見ていただきますと、高度急性期、回復期が不足しており、急性期に集中しておる状況が分かっていただけるかと思います。特に川西市におきましては高度急性期がない、急性期が非常に多い、回復期も不足しておる、このような状況でございます。病床数としましては阪神間、この北県域の中では最も多い状況であるというところでございます。国の方、この地域医療構想の中では、つまりはですね、急性期から高度急性期もしくは回復期の方へ病床の方を調整していく必要があるのではないかというようなところでございます。次のページに移ります。5ページでございます。国の方、総務省の方が平成32年までの計画、新公立病院改革ガイドラインというのを示してまいりました。ここで公立病院改革の基本的な考え方というのを示しております。公立病院改革の究極の目的は、公民の適切な役割分担のもと、地域において必要な医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営のもとで基地医療、採算医療や行動先進医療等を提供する重要な役割を継続的になっていくことができるようにすることにあるというふうに謳っております。この中で経営の効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化、この4つの視点に立って改革を進めなさいというガイドラインを示してまいりました。それを受け作成しましたのが私立川西病院事業新経営改革プランでございます。このプランの中では経営上の課題をまず押さえております。先ほどから説明しております病院の40億円の累積債務と市の支援の限界の問題、病院スタッフの確保、これを図っていく必要があるということ、人件費の高騰、経営健全化プランの収支計画の達成が非常に不透明な状況であるということ、それと昭和58年に建てました病院が施設の老朽化、この5つを課題として挙げた、まとめたところでございます。改めて、公立病院の役割も同時に見直しております。次の6ページになります。小児、周産期、救急などの政策医療を担っていく役割、高度先進医療を担う役割、将来にわたり安心な医療の提供を続けること、地域包括ケアシステムの構築に向けた市の基幹病院としての役割、これをしっかりと担っていこうというところでございます。次に公立病院の存続を図るための検討課題として最後この改革プランではまとめております。病院の立地につきましては、利用者の利便性とスタッフ確保の観点に立って決定する、病院整備に必要な財源を確保するための再編ネットワーク化を図っていく、経営につきましては民間的経営手法の導入など抜本的な解決策を講じる必要がある、現病院の利用者が豊野 野町、野瀬町、稲川町、山町の住民の方が非常に多いというところからも、そのような自治体からの協力を得ていく必要があるのではないか、この検討課題4つにまとめたところでございます。次のページに移らさせていただきます。この4つの検討課題を形として考えさせていただいたものが、先ほど市長から説明がありました仮称でございますが、川西総合医療センター構想案でございます。まずコンセプトでございます。急性期病院としての役割をしっかりと担っていこう。その中でも高度急性期病院としても一定の役割を果たしていこう。小児周産救急などの政策医療は提供していく。市北部地域の住民の医療ニーズにもしっかりとした対応をしていこう。この4つをコンセプトと変えたところでございます。名称につきましては先ほど市長から説明のあった通りでございます。8ページ新病院の機能について説明をさせていただきます。まず設楽川西センターについてでございますが、26診療科8専門センターを備えようと考えております。現市民病院が13診療科3専門センターでございますので、現病院の標榜科をもとにですね、今後必要性が高まるであろう例えば総合診療科などを加えたものでございます。内科外科というような形で現在標榜しておりますものを、専門の医師がどのように配置されているのかということが患者さんにとっても分かりやすくするために、内科消化器内科循環器内科などというような標榜をしていこうと考えておるところでございます。次に病床数についてでございますが、現在250床の許可病床でございますが、400床にしたいとこのように考えてございます。その中には集中治療室、高度治療室等の高度な治療室も展開してまいりたい、一定割合展開してまいりたいと考えてございます。次に北部急病センターについてでございますが、この当初のお示しした案の間の形をここでは記載をさせていただいております。内科、整形外科、小児科、産科、施設内容としました診察室、用室等の形で、木寺川西センターとですね、一緒に経営をしていっていただくと、このような考え方でございましたが、冒頭市長から説明がありましたように、様々なところからの声を多くいただいておるところでございますので、慎重に検討してまいりたい。最終的にはですね、医療センターの基本構想、これから定めていきます基本構想の中でしっかりと抑えてまいりたい、このように考えておるところでございます。次のページに移らさせていただきます。運営についてでございます。指定管理者制度を導入したいと考えてございます。つまりは公設民営という形で展開してまいりたいと考えておるところでございます。平成31年度から現病院での指定管理をしていただき、新病院開設後20年間を加えた期間を指定管理期間としたいと、このように考えてございます。指定管理者の選定基準を説明させていただきます。新病院のコンセプトに掲げる良質な医療を提供すること、病院事業管理を安定して行う人員資産、その他の経営の規模及び能力を有していること、3点目が新病院に必要となる一般病床の提供が可能であることとしております。ここにつきましては注釈を加えております。現在250床の許可病床であるところをですね、400床で検討してございます。阪神北県域内の病床数につきましては、原則としてはその数が維持される、もしくは縮小の方向へ向かっていくというところでございます。それをですね、400床にする250床プラスするためにはですね、阪神北県域内で150床以上の一般病床を展開している医療法人からその病床を提供していただくと、このようなことを考えておるものでございます。4点目が私立管理士病院を退職して引き続き再就職を希望する職員を優先的に採用することといたしております。民間の上になりますので、現在の職員は一旦退職をお願いすることになります。その職員がですね、新病院への就職を希望した場合、優先的にお願いをしたいということを挙 べております。最後に指定管理後に社会医療法人化を目指すこととしております。これも注釈を加えております。小児周産期救急壁地医療を災害医療を一定以上の基準で実施していただくことでですね、県から認可を受けるものでございますが、この認可を受けることができましたら税法上の優遇措置を受けることができると、つまりはその法人としての資金繰りがやりやすくなるというところでございます。ただし、これを取るためにはですね、同族経営の制限がありましたり、役員報酬の制限など一定の法人としての条件もございます。これをこの選定基準に加えることでですね、一定こういった不採算医療に対する投資をですね、しっかりやっていただく、そのようなことを担保したい、このように考えておるところでございます。次のページに移らさせていただきます。事業費についてでございますが、キセラ管理センター、北部給料センター合わせまして176億円の財源を現時点では見込んでおるところでございます。この財源をどのように手当てするかということを下の方に書いてございます。整備費用としまして建築設計システム整備等を書いてございますが、この箱がですね176億円であるというふうにご理解いただけたらと思っております。その財源は一旦地方債 100% で賄ってまいりたいと、このように考えてございます。その財源のですね償還割合でございますが、市と指定管理者事業者とで折半したいと、このように考えてございます。市の方にはですね、このような左辺ネットワーク化を図っていく中で国の方から地方交付税として約 40% が入ってくるものと私ども見込んでございます。実質的な負担は 10% 程度で、市の負担は済むのではないかと、このように考えておるところでございます。指定管理者のこの 50% 部分を指定管理者の方はどのように賄っていくかというところがその下に書いておるところでございます。指定管理者の収益といたしましては、異業収益、異業外収益等ございますが、この中に指定管理料として、不採算医療等を言って、やっていただくための費用として市の方から交付金と申しますか、補助金と申しますか、このような性格のものを渡したいと考えておるところでございます。冒頭今時点もですね約10億円ほどの補助金を市の方から市民病院に対して行っておりますが、この財源の約ですね2億5000万円ほどはですね、国からの交付税相当額ではないかというふうに考えてございます。国からですね公立病院を経営するために必要な財源として一定額をいただいておりますので、その金額について、指定管理者の方にそのままお渡しし、不採算医療等をしっかり賄っていただくというための費用と考えておるところでございます。その収益がありましたら費用負担を当然指定管理者としてもしていくわけでございますが、医療費用、医療外費用の他にですね指定管理者負担金という形でこの病院を整備するための財源、これをですね30年分割で市の方にですね償還していただきたい、このように考えておるものでございます。最後のページになります。11ページをお願いいたします。このような形で行いますが、新病院としても課題も当然ございます。4点にまとめております。1点目が指定管理者制度の移行に伴う現市立管理病院職員の処遇についてでございます。2点目が稲川町と野洲町豊野町からの費用負担をどのようにいただくかという点、3点目が北部急病センターの予定地の調整についてでございます。4点目が大学医局からの医師を継続的な派遣、これについては病院を経営する以上ずっとついてくる大きな課題であると認識をしておるところでございます。最後にスケジュールの方をつけてございます。今現在指定管理者の公募準備にかかっておるところでございます。先の6月議会におきまして病院の設置条例のところで指定管理者でも運営ができるというできる規定の方を承認いただいておるところでございます。それに基づき指定管理者の方の準備を進めております。10月に指定管理者の募集を行い、年内にはできれば内定に持っていきたいと で3月の議会にもちまして最終的に議決をいただきたい、このように考えているところでございます。平成31年度には現市立病院での指定管理制度をスタートし、33年7月を目指しておりますが、管理市立総合医療センターの開設というふうに考えてございます。その下に地域医療懇話会という欄を設けております。これはですね、第5回がこの前つい先終わりまして、今その取りまとめにかかっているところでございますが、ここではですね、病院、市内のですね、病院、入院ベッドをお持ちの病院の院長先生すべてにお集まりいただきました。あと医師会の会長、歯科医師会、薬剤師会、介護保険事業者の皆様方にも集まっていただき、病院の機能分担についてどのようにやっていくべきなのか、もう一つが市北地域でのかかりつけ医の確保についてどのようにしていき、また病院としてどう関わっていくのかということについてご議論をいただいたところでございます。最後に建設のスケジュールでございますが、これはご覧の通りでございます。最後に付け加えさせていただきます。私ども出前講座という形で十数回に機能もありまして18回市内の方を回ってこういう病院の説明をさせていただいておりますが、その時に必ずご質問いただくのがですね、この構想案はもうすでに決まっていることなのかというようなご質問をいただいておりますが、決してこれはですね、もう決定したものではございません。先ほどご説明させていただきましたように、今はですね6月期間におきまして指定管理者でも運営ができるというできる規定を承認いただいただけでございます。今後ですね、先ほど申しました指定管理者の決定、これを3月の期間を目指しておるということ、もしくはですね、それぞれ病院を建設するためには設計建設等ございます。これにはやっぱり予算が絡んでくることですので、予算審議、これをきっちりとですね、その折その折にクリアしていく必要がございます。あくまでもそのような状況であるということはよろしくお願いいたします。私からの説明は以上でございます。
はい、質問は、
すいません、まずその前にご案内させていただきたいと思います。ただいまより質疑応答の時間とさせていただきますが、様々な内容がございますので、テーマを分けてそのテーマごとに質問や意見を伺いさせていただきたいと考えております。テーマは大きく分けまして3つ、1つ目は病院の立地について、2つ目は病院の運営方法について、3つ目はその他の意見について。繰り返しますと、1つ目は病院の立地、2つ目は病院の運営方法、3つ目はその他の意見の、以上3つのテーマに分けて、質問やご意見をお伺いさせていただきます。大体1つのテーマにつきまして、2、30分ぐらいですかね、想定しております。各テーマに対して質問意見がある方はその場で挙手をお願いいたします。私の方から指名させていただきます。職員の方がマイクをお持ちしますので、発言の際はその場でご起立いただきますようお願いいたします。なお、できるだけ多くの方に質問や意見をお伺いしたいと考えておりますので、お一人につき質問や意見は2つまでとさせていただきますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。それでは1つ目の
今の運営について意見があります。
はい、
言っていいですか。
はい、
その他を最後に持ってきておられるんですけれども、住民説明会は私は初めてなんですよ。私も出前講座をしたんですけれども、出前講座と説明会は違います。全然趣旨が違います。5月1日にマスコミ発表で突然、議員も職員も住人も知らない中でマスコミ発表し、住民説明会が4ヶ月経った今開かれることに対してのまずことを謝ってください。どうぞどうぞ。